1967年12月、南アフリカケープタウンにおいて最初の心臓移植手術が成功しました。瀕死の男性が弱った心臓が摘出され、死亡した提供者からの健康な心臓が縫合されました。以来世界中で7万5000件以上の心臓移植手術が行われています。心臓移植を受けると患者の体は命を救うはずの新しい心臓を異物と判断し、攻撃を始めます。それに対して何も処置をしなければ、自然な反応として体は新しい心臓を拒否し、患者は死に至ります。薬によってこの反応は抑制できますが、毎日処方された通りに服用しなければなりません。さらに新しい心臓の状態を観察する必要があります。時には心臓からわずかな組織を採取して、顕微鏡で検査する生体検査を行います。拒否反応の兆候が見られれば、それに合わせて薬が処方されます。拒否反応を早く見つけることで死を防ぐことができます。驚くのは、移植された心臓に対して無頓着になる患者がいることです。薬をきちんと飲まず、必要な検査を必要な回数受けないのです。体調は良いから、すべて大丈夫だと思うのです。多くの場合、このような近視眼的な考えは患者を危険にさらし、その命を縮めてしまいます。心臓疾患で死亡する人々も、移植により寿命を何年かでも延ばすことができます。1967年にタイム誌はそれを究極の手術と呼びましたが、肉体に関するものではなく、霊的な心の大きな変化こそ真の意味での究極の手術と呼ぶべきものなのです。キリストの贖いを通し、また福音の律法と儀式に従うことにより、私たちはこの究極の手術である霊的な心の変化を経験します。罪の結果、私たちの霊の心は病気になって固くなり、霊の死を受けて天の御父から離れてしまうようになります。主はすべての人が必要とする手術について語っておられます。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。しかし、心臓移植と同じように、霊の心の大きな変化には始まりに過ぎません。悔い改めとバプテスマ、確認は不可欠ですが、それで十分ではありません。確かに私たちが最後まで耐え忍ぼうとするならば、心臓移植の場合に勝るとも劣らないほど、霊の心に注意を払う必要があります。そうして初めて、裁きの日に私たちは罪のないものと認められるのです。終わりまで耐え忍ぶことが難しい場合もあります。なぜなら、生まれながらの人は、霊的に変化した心を拒否してしまう性癖があるからです。主がこう警告されたのも不思議ではありません。清められている人々でさえも、誘惑に用心しなさい。大きな心の変化を経験したにもかかわらず、その後生まれながらの人のに後戻りをしてしまった人がいることは誰もが知っています。そのような人は、神への礼拝と献身をおろそかにするようになり、心を固くして永遠の救いを危険にさらしてしまいます。モーセの息子たちの伝道によって改心した人たちの人生を見ると、霊的に大きな変化を遂げた心を保つためにはどうすればよいかを知ることができます。アンモンと彼の同僚たちが行った宣教によって真理を知るようになり、主に帰依した人は皆二度と道を踏み外さなかった。彼らはどのようにして最後まで耐え忍ぶことができたのでしょうか。彼らは神と人々に貢献する熱心さでも秀でていた。彼らはすべてのことについて全く正直でまっすぐであり、また最後まで確固としてキリストを信じたのです。神に対する彼らの熱心さは、神を喜ばせ、真剣に情熱を持って神を礼拝しようとする熱意の表れでしょう。人々に対する熱心さは、人を助け、使いたいという強い関心を示しています。すべてのことについて全く正直で、まっすぐであるとは、神と人に対する義務を都合に合わせて正当化するようなことをせずに、誓約を固く守ったことを示唆しています。さらに、人々は武器を埋めることで、誘惑から離れようとしました。彼らは霊的に変化した心の状態を頻繁に観察したに違いありません。 全て順調だと簡単に決めつけたりはしませんでした。変化した心を調べることで初期段階の固くなさや拒否反応を見つけて対処することができました。息子アルマはアンモンと同世代の人々に一連の質問をしています。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。さらに十分に減り下っているか、傲慢や妬みはないか、兄弟に親切か、アルマは尋ねています。このような質問に正直に答えることで、私たちはまっすぐで狭い道からそれていても早い段階で戻ることができ、制約を守ることができます。1980年、私たち家族は私が研修医として働く病院の向かいにある家に引っ越しました。私は日曜も含め毎日働きました。日曜の午後2時に仕事が終われば2時半に始まる集会に間に合うように妻と娘を連れて車で出ることができました。ある日、少し長く病院に残れば妻と子供は私を待たずに日曜日の集会に出かけることに気づきました。歩いて帰り、必要な仮眠が取れます。残念ながら私はそれを実行しました。2時15分まで待ち、ゆっくり歩いて帰り、ソファーに横になりました。それでも眠れませんでした。落ち着かない不安な気持ちでした。それまではいつも教会に行くことがとても好きでした。それなのに以前感じていた証の炎も今日はなぜないのだろうと思いました。長く考える必要はありませんでした。忙しさを理由に私は祈りと聖文の研究をおろそかにしていたのです。朝起きて仕事に行くと昼がいつの間にか夜になり、また昼となって帰宅が翌日の夜遅くになることがありました。祈ったり聖文を読んだりする前に寝てしまいました。その繰り返しです。私の心を石に変えてしまわないために必要な基本的なことをしていなかったのが問題でした。私はソファーから起き上がってひざまずき、神に許しを求めました。これから変わることを天の御父に約束しました。翌日はモルモン書を持って病院に行きました。その日を境に私は実行項目リストに2つのことを記すようになりました。毎日必ず少なくとも朝晩祈ることと聖文を読むことです。深夜になって急いで場所を探して祈ることもありました。短時間しか聖文の勉強ができない日もありました。私はまた、たとえ全部は出席できなくても必ず教会に行く努力をすることを天父に約束しました。数週間後には証の炎も再び勢いよく燃え出しました。一見些細に見えるこれらのことをおろそかにして霊的な死の罠に陥り、永遠の本質に関わる事柄を危険にさらすことは二度としないと約束したのです。最後まで耐え忍ぶためには、熱心に神を喜ばせ、真剣に神を礼拝する必要があります。つまりキリストへの信仰を持ち続けるために、祈り聖文を読み、毎週聖餐に預かり、常に聖霊を賛同とすることが必要だということです。人を助けて使え、福音を伝える必要があります。神との制約や人への義務に対して決して妥協せず、全てにおいて完全にまっすぐで正直でなければなりません。家庭にあってはキリストのことを話し、喜び、説教する必要があります。そうすることで子供たち、そして自分自身に贖いを生活の中で生かしたいという思いが生まれてきます。たやすく付きまとう誘惑をよく認識し、それを全く手の届かない場所に置くのです。私たちは大きく変化した心を頻繁に調べて、固くなさの兆候を立たさなければなりません。生まれながらの人の性質を原因とする拒否反応はありませんか？もしあるなら、ひざまずくことのできる場所を見つけてください。これが地上での人生の危険にさらすこと以上の深刻な問題であることを忘れないでください。イエスがキリストであり、生きておられることを証しします。キリストは私たちの贖い主、救い主です。 イエス・キリストの御名により、アーメン。